皆さん、今日はクリスマスの日なんですけども、喜びの日なんですね。皆さんは今まで一番大きな喜びが、どんな時が本当に喜びの時だったんでしょうか。もし覚えていることありますか？頭の中にパッと浮かぶその時ありますか？受験生たちは大学校に合格した時とか、希望した会社に入った時とかではないかと思いますし、車が好きとは新しい車を買った時、家を作った時、そうではないかと思いますし、結婚した時も本当喜びで、子供が与えられた時も喜びの時だと思います。いろいろあると思いますね、その以外にも。でも皆さん、その喜び、どれぐらい持続されましたか？車や家を買うと、皆さん何ヶ月は喜ぶでしょう。その車を見るたびに、家に入るたびに、ああ、新しく買った家だ、新しく買った車だと。それでも喜ぶんですけども、何ヶ月経つと、無感覚になるんですよね。当たり前に思うんです。また、何でしょう。時間が経って交渉したり、またそれを修理するとお金がかかる。それで、いや、これは本当悩みの種になる。新しい車を買うか、そうか、ともそういうようになりますし、また、願った会社に入りましたけども、激務で退職する場合も結構ありますし、結婚したんですけども、愛して結婚したんですけども、喧嘩ばかりして、離婚する時もありますし、休まず働いて金持ちになりましたけども、辺りを見回すと誰一人も残ってない、その場合もありますね。何を話しているんでしょうか。私たちが所有の喜びは、所有したことでの喜びは長続きしないということなんですね。何かを持つ、達成したということで与えられる喜びは、時間が決められているということになります。むしろ持っているものを失うのではないかという、その心配でイライラする時も結構あります。つまり、私たちが感じるその喜びということは、本当の喜びではなく、もうすぐなくなるものということになりますね。永遠になるもの、喜びではありません。でも今日の読んでくださったこの聖書の御言葉を見ると、民全体に与えられる大きな喜びがあるというふうに話しているんです。自分だけ個人的な喜びではなく、民全体が喜ぶ喜びがあるということになりますね。この御言葉の背景を見ると、ベツレヘムなんですね。ベツレヘムで、羊飼いたちが野宿しながら羊の群れを養蕃していたんです。ベツレヘムはエルサレムから南方に10キロぐらい離れているところなんです。ある日、羊の群れの養蕃を知っている羊飼いの前に、主の使いが現れました。その時、主の栄光が彼らを、周りを照らした。それで、それを見た羊飼いでは、恐れたと書いてあります。すると、主の使いは、何と言いまして、彼らに言うんですけども、皆さん、この2章の10節、11節のところなんですけど、恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、旅での町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アメン。旅での町がベツレヘムです。約束、予言されていた救い主が生まれたというその話を今知っているんです。この主の使いが 民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせると言いましたけれども、この大きな喜びの知らせは何でしょう。それがダビデの町で救い主がお生まれになったということなんです。ダビデの町で一人の赤ちゃんが生まれたのがなぜ大きな喜びで、それがなぜ民全体に与えられる喜びになるのか、なぜでしょうか皆さん。これはさっき申し上げた通りに、予言されたことが実現、成就されるということになります。特にマタイの福音書を見ると、見よ、少女が身ごもっているその男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、こういうように書いてあります。インマヌエルとは、先週も申し上げましたけども、神様が私たちと共におられるという意味なんです。ここにイエス様をまだ信じてない方々いらっしゃるかもしれません。もし皆さんが信じる神がですね、皆さんと共にして、時に折にかなって助けてくれるとするなら、皆さんどうでしょう。本当に力になるし、喜びになると思いますね。その話を今しているんです。クリスマスに生まれた神が、今私たちと共にしてくださるから、この赤ちゃんのお生まれは、民全体に大きな喜びになると信じます。ハレルヤ。それがイエス・キリストであるということになります。これが民全体に大きな喜びになる一番目の理由なんですね。予言されている、約束されている救い主が生まれた。もう一つの理由は、この私たちと共にしてくださる方が救い主である。すなわち、メシアとしてこの地に来られたとなります。これも予言されているんです。イザヤ書9章6節なんですけども、皆さん一緒に読んでみましょうか。せーの。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。こういうふうに予言されました。私たちのために来られた方が救い主であるイエス・キリストだというように話しているとなります。インマヌエル、神様がこの地に来られた。なぜ来られたんでしょう。書いてある通りに、私たちを罪から救わるため。イエスという名前の意味がこうなんですよ。ご自分の民をその罪から救うとする意味なんです。だからイエスという名前が私たちを罪から救うために来られた方のことを表しているし、キリストということは油注がれたもの、すなわちメシアという意味なんです。なのでイエス様は人間の罪と過ちによって破壊された神様との関係を回復させ、罪と死から救いを得るために自らこの地に来られた救い主です。ハレルヤ。このことから今予言されているイエス・キリストがこの地に来られたと。それクリスマスは神がですね、人間の体を取ってこの地に来られた、その実験で彼が誰ですか。海馬桶に今寝ている緑子イエス・キリストなんです。三つ目の理由はですね、その前にですね、この救い主として来られたイエス様は、この地を滅ぼされるために来られたのではありません。もし、ユダヤ人たちが期待していた、ローマから解放してくださる方のメシアとして来られたならば、馬に乗って、剣を振り回しながら、勇士としての姿で来られたかもしれない。 しかし今イエス様はどんな姿なんですか。一番弱い赤ちゃんの姿で来られました。今前でリアがですね、人形を持ってその赤ちゃんのように今そういう遊んでいるんです。この子供も赤ちゃんが可愛いということ分かっているんです。大事にしなきゃならないということ分かっているんです。赤ちゃんは一番弱い方、弱いもの、そうなんですね。だからこの赤ちゃんを嫌い、まあ、嫌なと思う人はほとんどいないと思います。それもですね、権力者の豪華なベッドで生まれたのではなく、馬小屋で生まれました。世界の、まあ、権力者、地位あるものと関係なく生まれて、一番弱いものとして馬小屋で生まれることによって、誰でも接することがしやすく、それを見て受け入れることができるように、その顔を見て笑うことができるように、イエス・キリストはこの地に生まれたとなります。これがもう一つ意味があるんですね。大きな喜びになる意味がそこにあります。なぜ、特別な地位にある人たちだけの喜びではなく、赤ちゃんなので、それも馬小屋なので、町の誰でも入ってくることができるし、見ることができます。知ある者の家で生まれたならば、身分が低い人たちはそこに入ることができない、見ることもできない。しかしイエス・キリストは馬小屋で、名前も知らないあの家庭の中で赤ちゃんとして生まれた。その方が救い主であるということ、これが一番良いお知らせになると信じます。ハレルヤ。そういうような姿でこの地に来られました。旧約ではですね、神様の御顔を見るとどうなりますか。そのものは死にます。なぜ、自分の罪によって。しかし神の一人子が人の子として生まれたなら、その顔を見たとしても死なないんですね。なぜ、人だから。神が人間の体を取ってこの地に来られたから、その顔をいくら見ても死なないと。それが恵みです。それが私たち人たち人々を愛する神様のこう配慮になりますし、誰でもその顔を見ることで、誰でもその話は、誰でもイエス・キリストを受け入れることはできると、優しいものであるということを今話していると思います。資格がある人がイエス・キリストを受け入れる人ではありません。身分が高い人がイエス・キリストを受け入れることはありません。どんな人でも、誰でもイエス・キリストを受け入れると、それの人が救われると信じます。アメン。それが三つ目の理由になります。天使たちが何と今歌いましたか。天では栄光が神にあり、地上では御心にかなう人々に平和がある。おびただしいこの、天の軍勢たちが現れて今賛美しました。赤ちゃんはさっき申し上げた通りに平和の象徴なんです。この今14節中書いてある通りに、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。アメン。この地上には、地の上で神様御心にかなう人々には平和が与えられるんだ。イエス様は平和の王としてこの地に来られました。それで聖書を見ると、目の見えないもの、病んでいるもの、阻害された者の友達になってくださり、暗いところに光を、悲しみがあるところに喜びを、抑圧されるところに治癒を与えてくださいました。ハレルヤ。 これがイエス・キリストが来られてなさったこと仕事なんです。これを一言で言えば何でしょうか。イエス様を信じる人は誰でも救われるということになります。イエス様のお誕生ということは、お生まれは貧富の差も身分の差もありません。誰にでも同じく望まれるその祝福なんです。喜びが与えられるんです。ハレルヤ。だから信仰にはいかなる差別ということはありません。教会では差別があってはいけないんです。みんなが罪人で、みんながどんな人でもイエス・キリストを受け入れると救われると信じます。ハレルヤ。過去がどうでしても、どんな罪を犯したとしても大丈夫なんです。主の前にひれをして自分の罪のことを悔い改めて、イエス・キリストを救い主として受け入れると、その人は救われるんです。これが大きな喜びです。ハレルヤ。資格はいらないから、身分のことはいらないから。それで主の誓いは、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与える大きな喜びを告げ知らせますと言いました。喜びは皆さん、神様の属性なんです。神様がくださるものなんです。さっき冒頭で申し上げたんですけれども、何かを所有することで与えられる喜びはもうすぐなくなるんですが、イエス・キリストに出会って救われたということの喜びは永遠に続くと信じます。アメン。これはなぜ、神様の属性だから、主がくださるものなんです。自分が喜ぼうとしても、それも喜ぶんじゃなくて、神様の恵みを考えると自然に喜びがあおれるんです。心の底から喜びがあおれるんです。だから罪に勝たせて疲れた魂を回復させる、また私たちの人生を力あるものにする主からのプレゼントが喜びです。ハレルヤ。だから皆さん、私たちはクリスチャンは心配することでなく、どんな時でも神様に恵みを感謝して喜ぶべきだと信じます。そのことをダビデはこのように話しました。詩篇4編7節8節を皆さん共に読んでみましょう。せーの。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時に勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。アメン。あなたは、神様は喜びを私の心にくださいました。穀物と新しいブドウが豊かにあるということなんでしょうか。たくさん所有した、その意味なんです。たくさん所有した人に勝る喜びが、主がくださる喜びになります。ハレルヤ。持っているから喜ぶんじゃなくて、何もなくてもイエス・キリストに出会う、神様に出会う人は喜びがあふれるんです。ハレルヤ。心配すると眠れないんですね、皆さん。眠れないんですよ、心配があると。しかしこの旅ではなんと、平安のうちに身を横たえ、すぐ眠りにつきます。アメン。私は横になると3分以内に寝ます。もう本当なんです。なぜ？平安があるから。ハレルヤ。心配がないんです、私は。その話は何も考えない。お、そういう話になります。悪く言うと考えがない。お、そういうことで、よくラッピングして考え、話すと、平安があるから。神様がくださる喜びはこんなものになります。 何をたくさん持っているから喜ぶではなく、何もないから心配するではなく、あってもなくてもそれ関係なく、イエス・キリストによって心があふれる、喜びがあふれる、その中で平安の中で生活をするということがあります。だからイエス様は言われました。聖書は何を食べるか、何を飲むのか、何を着るのか心配しな、してはいけないと。私たちは心配しているほとんどは 90% はそうなんでしょ。何を食べるか、何を着るか、何をどこで生活するかと。隣の人たちが持っているとそれが欲しいと、自分はなぜそんなに持てない、比較するんです。だから悲しくなり、平安がなくなり、いろいろことで心配がたくさんあるんです。しかし主がくださる喜びは、平安が与えられ、よく眠れると信じます。今日皆さん実験してみてください。今日夜横になって何分のうちに寝るか。主がくださる喜びが与えられることによって、本当に平安の中で生活する皆さんなりません。祝福します。神様はイエス・キリストはこういうような喜びを与えるためにこの地に来られました。それで今までその数多くの人々がイエス様を信じることによって救われ、新しい人生を今生きているんです。ここに座っている皆さんもそうだと信じます。ハレルヤ。イエスに出会うことによって新しい人生を今生きていると信じます。イエスに出会う前の生活と前、出会ってからの生活は同じだということは、これは何かが間違っているんです。イエスを信じているのに、いつも心配している、いつも不安になっている、何かが間違っているんです。聖書が間違うか、自分が間違って信じているかとなります。死ぬべきだった私たち、魂がその罪から救われ、絶望の中で生きていた人々が、希望を持って、生きていると信じます。多くの人たちの証を聞いてみると、イエス様に出会ってから変化があって、新しい人生を、今生まれ変わった人生を生きていますというようなたくさんの証を聞くことができます。それでイエス様はこんな話をしました。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。アメン。命を得るため、もっと豊かに得るためだと。これがイエス・キリストが来られた理由なんです。私たちに新しい命を与えてくださるため。だから皆さん、さっき申し上げた通りに、何かあるから喜ぶんじゃなく、ないから心配不安するじゃなく、主がくださる新しい命を持って喜びを持って歩んでいく皆さんになりますように祝福します。アメン。それでは誰がそういうようなイエス・キリストに出会いましたか。誰がイエス、この箇所聖書を見ると、まず神様を愛して真実に信じたマリアとヨセフ、イエス・キリストの肉的な親ですね。マリアは少女でした。結婚してなかったんです。男を知らない人です。しかし、聖霊によって、御霊によって、身ごもると告げられたんですね。びっくりしましたけれども、もうすぐ、それを受け入れて、従順しました。ヨセフも、その話を受け入れて、最初は悩みましたけれども、もう一度神様、主の声を聞いて、それにその話に従順しました。特にマリアは喜びを持って神様を賛美しました。 私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒し発すために目を止めてくださったからです。ハレルヤ。この当時のマリアの当時、聖書学者たちは12歳から14歳だという間に言われているんです。この14歳の年にこういうな信仰告白ができるということは本当に驚くべきですね。主を称えます、神様を称えます、素晴らしい告白だと思います。それぐらい神様を愛しました。主に対する素晴らしい信仰を持っていたんです。二つ目は、星を見て研究した。それで天の、志、それをわきまえた東方の博士たちなんです。聖書はその星を見て彼らはこの上もなく喜んだと、証拠しています。星を見て、東の遠いところからエルサレム、ベツレヘムまで彼らは来ました。それ星を見て、その上もなく喜んだと書いてあります。緑子イエスを見るために彼らは本当に遠い旅をしたんです。そして彼らは赤ちゃんのイエスに黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げながら礼拝をしました。遠いところですよ皆さん。私は本当にこの前結構驚きな話を聞いたんですけども、最近この日本にベトナム人がたくさん入っているんだそうなんですね。ベトナム人が。でもベトナム人ための教会があんまり少ないみたいです。それで東京にあるんですけれども、長野から毎週東京まで来るんだそうなんです。礼拝に参加するため、長野から。名古屋から東京に、長野から東京に。長野が皆さん何時間かかりますか？場所によって違うんですけれども、最低3時間でしょ、3時間、4時間を礼拝するために来るんだそうなんですよ。博士たちは何ヶ月ですよ、皆さん。何ヶ月前に講師を見て、あの教えはおかしいと、なんか素晴らしい何か起こるってことを考えて見るためにエルサレムまで来たということであります。こういうような熱心が、こういうような熱心さが私たちもありますように祈りましょう。神様を礼拝するこの熱心さが。三つ目は、羊の群れの要番をしていた羊飼いたちです。彼らはですね、本当に貧しくて、身分も低い人たちです。その当時の研究のことを見ると、この羊飼いたちは本当に身分が低い、一番社会的な身分が低い人たちだと言われるんです。でも彼らは自分の仕事を今真面目に今こなしていた人たちなんです。要番しているんです。その時、主の使いが現れて、救い主がお生まれになったという大きな喜びの知らせを伝えてくださったんです。それで彼らは、誰よりも一番初めに、キリストが生まれたことを見た証人になりました。ハレルヤ。一番低い人たちが、貧しくて身分の低い人たちが一番初めにキリストに出会った証人たちになりました。だからこのことをさっき身分関係なく救いとして来られたイエス・キリストのことを今証拠していることになります。彼らも主の前にひれ伏して礼拝し、神様に栄光を捧げました。最後に誰が聞いたんでしょう。 これが一番大事なんですけども、最後に誰ですか？私と皆さんです。ハレルヤ。私と皆さんが聞きました。今日も聞きました。昨年も聞きました。10年前も聞きました。今日初めて聞かれた方々もいるかもしれませんけれども、今日の御言葉によると、このお知らせを聞いた私たちはどんな人なんでしょうか。神様の御心にかなう人たちです。ハレルヤ。皆さんは主の御心にかなう人たちなんですよ。主の恵みを受けた人たちなんです。ハレルヤ。だから自分自身に対して皆さん自信持ってください。私は主の御心にかなうもの、そういうふうに思ってこの世の中で堂々と歩んでいくことができますように祝福します。平和を得たということになります。それなら皆さん、私はどうすべきでしょうか。さっき申し上げた東から来た博士たちも羊飼いたちも神様に礼拝を捧げました。このイエス、緑子イエスの前で礼拝を捧げました。今私たちもその主に礼拝を捧げるためにこの時間この場所に集まったと信じます。ハレルヤ。だから主に出会ったものが一番すべきものは礼拝なんです。だから礼拝は大事なんです。礼拝を離れると私たちの生活も知らないうちにどんどんどんどん崩れてしまうかもしれないんですよ。その次はどうします？その次はこの良い知らせを伝えるべきなんですよ。皆さん、もし本当にいいことを聞いたりそれを見つかったりすると皆さんどうなります？ニュースを聞いたとかいいものを見つけたときどうしますか？周りの人たちにそういう話するんでしょうね。私このいい情報を聞いたよと、いいものを見つかったよと。同じく本当のイエス・キリストの良いお知らせを皆さんが聞いたとしたら、私たちも周りの人たちにそれを伝えなければならないんです。ハレルヤ。この博士たちは帰り道でその話を伝えたと思うんです。聖書は出てないんですけども、考えてみてください。自分たちが緑子このメシアを自分の目で見て帰り道に人たちにそのことを話したと思いますし、羊飼いたちもその話を話したと思います。それがイエス・キリストを信じる者がすべき次のことなんです。マジレアを捧げることで、次はイエス・キリストのことを伝えることになります。ハレルヤ。この喜びが与えられますから、大きな喜びがあるから、私たちはそのことを伝えなければならないと思います。アメン。ただクリスマスだから、今日だけ、礼拝を捧げる、今日だけ、クリスマス楽しむ、そうではなく、じゃあ私は一生がいい、イエス・キリストのことを、楽しむ、また喜ぶ、またそれを伝える一人一人になりますように祝福します。この喜びと恵みということは皆さん分かち合うとき2倍3倍になるから。ハレルヤ。自分だけではなく隣人たちにそれを伝えることによって、その喜びが、その恵みが2倍3倍になると信じます。本当に皆さん、クリスマス礼拝、もう本当のは25日、全世界は25日礼拝を捧げるんですけども、日本は25日が休みではないからの前の日曜日にこのようにクリスマス礼拝を捧げるんですけども、今日本当に皆さんの心に主がくださる大きな喜びが与えられますように。ハレルヤ。1週間本当にイエス・キリストによって喜びがあふれる生活になりますように祝福します。アメン。祈りましょう。